弁護士久野実の久野実のリーガルラボ、リーガルラボ。
この番組は弁護士法人東海総合の提供でお送りします。それでは久野実先生、お願いいたします。
よろしくお願いします。
そして今回のゲストは遠藤商事株式会社遠藤則義さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
特捜最前線でされている、うん、そのまあ、この蔵を持っているような方とか、はい、そういったところ の、うん、あの遺品整理だったり、はい、清掃だったり、そういう依頼もあったりするんですか？
ありますね。ご遺品とかに限らず、やっぱ生前いろいろ整理しておきたいとか、そういったご要望で、あの、まあ、資産家の方だったりとかすると、やっぱ蔵の中に入ったら僕のスキルが生きて、こう買い取りとかでどんどんどんどん、あの、査定額をお渡ししたりとかすることもできますし、
はい、あ、そうか、査定をしながら、はい、お掃除もしてもらえるんですよね。
すべてワンストップで行えますので。
ほ
ー、そういったこう広い敷地だった場合とか、まあ、どれぐらい時間がかかるんですかね？
そうですね、査定は比較的早く、あの、できるんですけども、あとは物量次第ですかね、うん、部屋数と。
へー、得意なものっていうのは、はい、
もう骨董品とか年代物のジャンルが今一番得意というか好きなジャンルなんで、一番こう扱うのもそのジャンルが多いですかね。
じゃあ、あのテレビ番組のような。
そうですね、そういうあのブランド品とか、まあ、時計とかもあるんですけど、そうじゃないものもしっかり査定して。
絵画とかだと、まずはこの真贋チェックって言って、本物か偽物か、作家さんの名前が書いてあってもその人が本当は書いてないよっていうものもいっぱいありますもんね、はい、
そうですね。
そういったこともその目利きが効くというか、はい、遠藤さんってことになりますね。
それってもう本当大変な技術ですよね。
大変ですね、まあ、なので一回こう画像だけで査定の場合はどこで自分が予防線引くかももちろん大事ですし、でその後に本物だった場合はあのいくらぐらいにしようとかっていうのももうちょっと段階踏んで考えていかないといけない時もあるかなとも思いますし、まあ、急いでるお客様だと、じゃあちょっともうちょっと下のその一番最初に引いたラインで一旦買い取りさせていただいてとか、お客さんのシチュエーションに合わせて査定したりはしてますね。
へ
ー、はい、
絵画だけじゃないの、そういう壺とか、はい、そういう宝石がこれダイヤモンドなんですよって持ってきても違うこともありますので、うん、
あります
ね、そういうものをこう見抜いていただけるっていうのが。
へー、
なんかいいものを買おうっていうよりも、もう今はこう特捜最前線とかの運営もあるので、出てきたものに対してこう断るっていうことが一切ないように、なるべくはあの、まあ、ゴミはゴミで、物は物としてちゃんと次につながるように販路をたくさん持ってるような感じですね。いろいろこうね、ゴミ屋敷の方とか、あの遺品整理お考えの方の中でも、こういろんな日用品を新品のまんまずっと溜め込む人とかいるじゃないですか。じゃあそれは果たしてゴミなのかっていうとそうじゃないので、もう物としてしっかり次の販路、まあ、寄付なり海外に送るなりっていうのをしっかりこう自分が物としてはこう一切断ることがないように考えてこう。
あのご依頼者様によってはもうざっくりでいいよっていう方も
いらっしゃいますね。
そういうお頼みをする方があって、はい、そういった時はなんか割と早く済む。
そうですね。
でもちゃんと一個一個価値をつけて評価して目録作ってくれっていうような方もいて、はい、
うん、
そういった場合も本当に一個一個細かくされるんで、うん、
はい、
相当に時間と労力がかかられてるんですよね。
それはもしかして楽しいんですか？
そうですね、結果楽しいのでやってしまうという形なんですけど、なんか自分の知らないところであの価値のあるものがこう捨てられてしまうっていうのがどうしても嫌だし、はい、まあ、なんとかして見つけてやろうというか、そういう気持ちで、はい、
まあ、あの適当にもう金額つけてくれたらいいからみたいなのを言われて、はい、うん、とんでもない額になっちゃった時
あります。
ありますか？
はい、逆にものすごく期待されていて頑張ってこちらも探したんですけども、本当になかなかないって残念がらせてしまう時もありますし、難しいですね。
いや、
これからちょっと古民家について、うん、はい、遠藤さんもこうやっていきたいことがあるというふうに聞いたことがあるんですけど、
ね、はい、まあ、お客様のこう持ってるこうご自宅をですね、なんとかこう再利用して、あの次につなげて、物だけではなくてこう家の作りだとか まあ、その家の中にある茶室だとかこうすごくいい作りしているものをこう次の世代にこう使えるようにしていきたいなっていう思いがあって、やっぱり相談の件数もあるんですけど、なかなか家とかになるともう不動産屋さんにすぐタッチしてしまうので、やっぱ立地的に今こう不動産として値段がつく方ばかりではないし、本当はもうちょっと使い道があるんだけど、素晴らしいんだけどこう使い切れてないってい こう今後の可能性でいうと、まあ僕がそこをしっかり提案することができればもうちょっと仕事の幅も広がっていくのかなと思ってます、
うん、私も仕事してても本当に日本の中には古民家っていうか、
うん、
相当昔からある立派な、
はい、
あのお家って相当ありますよね、100年ぐらい経ってるとかあるんですけど、はい、ただその田舎にあるばっかりに価値がつかないので相続人の方とかも困ってて、でなんとか再生できないかっていう時にこう遠藤さんにもご相談するということもあったりしますね、
これから勉強していくところかなと思ってます。はい、
一回前頼んだ時あれですよね、あの喫茶店、
うん、そうですね、前あのご依頼いただいたところに関しては、まあ、あの室内のこうある程度の整理が終わったらこう綺麗に使えるところとそうじゃないところと、まあ、比較的でも全体的に綺麗なこう型で、あの大広間があって茶室もこう2つあって蔵もすごく綺麗な状態で残っててっていうのがあったので、まあ、地元のこうアーティストさんとかあの行政の方とかをこう一箇所にポンって集めて、今後ここを活用するとしたらどうやってやったらいいんだろうっていう こうところから始まって、まあ、最終的にはいろんな人の力を借りながらこう蔵の中でこうプロジェクターを開いてなんか税務のセミナーをやったりだとか、あの大広間のところでこうみんなでこうなんか作られたこうカレーとかこういろんなこう食事を取るみたいな席を設けたりとか、お茶室はお茶室で貸したりとか、いろいろこう地域の人に喜んでもらえるような仕組みをこう施して運営したりとかはしましたね。
求められているお仕事ですね。
そうですね。
ということで次回はですね、いよいよ最終ということで、今後についてのお話も伺っていきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。